こんばんは、遥かなショーの時間です。ホストの麦子です。アーバナの WRFU のスタジオと日本をオンラインでつないで、今日も放送をお届けしていきます。ホストの麦子は京都の長屋から、そして WRFU のスタジオは玉木さん、リュータさん、トムさんの3人です。ではマイクをアーバナの WRFU のスタジオとつないでおしゃべりをしていきたいと思います。玉木さん、リュータさん、トムさん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
どうなんだろう、なんか画面を、パソコンの画面を見ていると、スタジオの様子は寒いのか暑いのかよくわからない。トムさんは半袖だし、玉木さんはマフラーを巻いているし、リュータさんはなんかくつろいだ感じの服だしっていう、どんなお天気ですか？
そうですね、最近は朝晩は結構もう寒くて、0度以下、摂氏で言うと0度以下になる、
霜が出まし、出てますね。
そうですね、出ましたとか、昼はまあ50度ぐらいとかそれぐらいですね。
まだ半袖の子もちらほら
北
国生まれの人は強いみたいですよ。
強いな。はい、じゃあ今日もあの日本とアーバナシャンペーンのローカルなお話をつないでいきたいと思います。日本では今新米の季節なんですが、京都市内でも、あのスーパーだけじゃなくて、あの住宅街の真ん中に個別のお米の販売店とかがあったりして、お米屋さんの前に新米入荷とポスターが貼ったりあったりするんですが、玉木さんとか龍太さんは日本にいらっしゃる時かどんなお米を食べていらっしゃいました？なんか地元さんですか？
はい、田舎育ちの私は近所が皆さんお米農家で、いただいてました。
なるほどなるほど、はい、新鮮なお米ですね。
とっても新鮮ですね。子供の頃は、あの稲刈り体験とかもしに行きましたよ。
おお、なるほど。
あのちゃんとなんですか、クワとかスキ使って、あの根元からザクッと切ってっていう、でその、はい、藁で納豆を作るとか、まあいろいろと付属品もついてくるんですが、田舎育ちです。
でも家で脱穀するとかじゃないですよね、ちゃんとそれはお店からとか近所の人にもすでに
脱穀は近所の農家の方でやってもらって、精米は農協に持って行ったという。わかります？
なんか懐かしいようなお話ですね。
都会の龍太さんは？
うちの辺も、いや実家の辺は全然都会じゃないので。でもまあ水田は昔はあったらしいですけど、僕が生まれた頃ってか育てた頃にはもうなくて、普通の畑しかなかったですけれども、なのでまあお米は普通に近所すぐそばに商店街が、ちっちゃい商店街があって、そこのお米屋さんから買ってましたね。
お米屋さんって今でもありますけど昔からありますよね。あのなんていうか、お米だけ売っていたり、ジュースとお米が売っていたりとか。
お米と塩ってセットですよね。
あ、塩でしたか。
いや、ジュースもありますよ、あの特定の種類の、
そうですね、お米屋さんでしかなぜか売ってない、
そうそう、
ヤッツフーとかあるんですよね。
かサイダーみたいな。
ありましたね。ああ、
懐かしい。
懐かしい。きっとラジオを聞いてる方もなんとなく懐かしかったりするんじゃないかなと思いますけども、で私あんまりお米食べないんで、でもなんかお米といえば新潟のコシヒカリとか、そんな風にこう勝手にこうインプットされてたんですが、最近なんかお米の種類もいろいろあるみたいで、ちょっと、朝日新聞の2012年11月11日の記事を読んでみたいと思います。タイトルが、うまい米列島激戦、北海道九州産からトップ3、北海道九州産からトップ3というところが、っていう感じなんですが、ちょっと長いですけど、あの面白いので読んでみます。米の勢力図が変わりつつある業界団体の食味検定で、北海道産や九州産が上位に組み込む一方、米どころ新潟東北勢は苦戦。消費者に受け入れてもらううまい米を目指し、熱い戦いが繰り広げられている。 で次のお米の名前全然私知らなかったんですが、夢ピリカ元気尽くし、2011年産の米の食味検定で審査員たちをうならせたのは、それまで厄介道米と揶揄されてきた北海道産と2009年に登場した福岡産だった。審査したのは一般財団法人日本穀物検定協会の職員20人、1971年から毎年実施している米の格付け検定食味ランキングで129銘柄がエントリーし、5段階評価で26銘柄が最高の特 A とされた、そういう検定があるんですね。このうちトップ3で隠して順位は非公表ってなぜか書いてあるんですが、のに入ったのが夢ピカリと元気尽くし、だそうです。で美しさや粘り味がずば抜けていたと絶賛されています。で北海道産はこれまでは例外に強く収穫量が多い品種を優先してきたため、美味しさの点では本州から遅れを取っていた、そこで同立上川農業試験所が12年かけて、すごいですね、12年かけて開発したのが夢ピリカだったと、道内の品種を掛け合わせ純北海道産で低タンパクで粘りがあるのが特徴だ。低タンパクで粘りがある。で、北海道産振興、北海道農産振興課の木村主査は、子供の頃は北海道の米なんか食えるかと言われていたが、やっと美味しい米を作り出すことができたと胸を張る。11年産の検定は別の1銘柄、七つ星も特 A に入った。この夢ピリカとか七つ星とか、そのお米の名前も面白いですけど。で、一方、あの北海道のお米の、その一方、元気尽くし。これもお米の名前ですかね。トップ3に入った。これは九州産です。以前は業界で鳥も食べずにまたいで渡ると言われ、鳥またぎ米、鳥またぎ米とからかわれたこともあった。すごい言い方ですね。だが、さまざまな品種を掛け合わせ、猛暑に強い品種の開発を進めた。こうした努力が実り、2008年以降は長崎県県南のニコマル、佐賀県の佐賀日和、熊本城北の森の熊さんが特 A 入りしている。ニコマル、佐賀日和、森の熊さん、いろいろな名前がありますね。ニコマルを誕生させた長崎県農林技術開発センターによると、炊き上がった時の白さやツヤ、粘り、粒の立ち上がりがいいという、で日本穀物検定協会の木野部長は、米の品質が全体的に良くなっている、伝統の新潟のコシヒカリも安泰ではないと話すといったような記事が載っていました。なんか日本ってすごいですね。すごいって、お米をみんな主食にしてるから当たり前なのかもしれないけれども、全国でしのぎを削って新しいというか、次なる品種をいろいろ掛け合わせて作っているところ、どうですか玉木さん。
名前が面白い。夢ピリカって言うんですね。
夢ピリカって言うんですね。
どっから来たんでしょう。全部これひらがなで、
そうですね、
なんだろう、気になっちゃいました。
なんか漢字3文字でとかじゃなくて、夢ピリカ、元気尽くし、さっきの森の熊さん。
森の熊さん、
何ですか、熊本城北の森の熊さん、この名前は
熊本の熊に引っ掛けて熊さんで森もつけちゃえっていう、なんでしょう、キャッチーなフレーズが一番なのかな。
ゆるキャラのイメージとかそういうのもいろいろあるんでしょうね、今いろいろ流行っている。
熊本はそうですよね。かわいいあれがいます。
実物はまだ見たことないんですけど、はい。
お米にどうして森の熊さんなんでしょう。熊も好きなのかな、なんかっていうような話題になるのもいい、はい、ね、佐賀ビオリ、いろいろどうなんでしょう。アメリカもこんな風にお米いろんな名前がついていたり、 結構取り寄せたりとかしているのかな。
うん、アメリカは、まあ、あのお米の栽培が一番盛んなのはカリフォルニアで、まあ、それは日本でも有名だと思うんですけど、うん、まあ、結構日本から導入した品種も多分使ってるみたいで、コシヒカリとかはこっちで普通に、はい、カリフォルニア産のコシヒカリとか買えますし、はい、あとは多分こっちで品種改良をしたとか、うんうん、まあ、それかこっちの気候に合ってるから作ってるっていうようなのもあって、はい、まあ、日本ではちょっと聞かない名前のもありますね、うん、秋田乙女とか、うん、そういう名前もありますし、うんうん、それからそうですね、あとはまあ古い品種だとそういうのとはちょっとまた違って国宝ローズっていう名前の、
あのパッケージがちょっと懐かしい感じの昭和の匂いがするような何でしょう
そうですね、
その国宝の国の字があの旧仮名遣いっていうのかな、古い漢字、
古い漢字の宝っていう、う
ん、
そう、
最初なんて読むんだろうって一瞬迷っちゃった国宝国の宝です。
うん、まあまあ、でもこのお米の立ち方がどうとか
立ち方ですか、
愛がいろいろこもって、あのもちろん12年とかそういう長い歳月かけて、うん、どんなに苦労してこのお米をこう改良してこられたのかなと思いますね。ね、
うん、素晴らしい。
でなんかお米屋さんによって今どんなお米がありますかとか、うん、この、 あのイメピリカってどんな味ですかとか私聞いてみたりしたんですけども、はい、なんかお米屋さんは慎重に、人によって好みはだいぶ違いますからね、なんか柔らかくてもちっとしたのが良ければ煮た米とかこういうのもありますよとか高いお米とかいろいろ紹介してくださいましたけど、うん、多分こだわる人はすごいこだわってお米を選んでいるのかなと思いました、うん、はい